3ヶ月ぶりの陶芸物語ですね。今日も兵庫陶芸美術館から学芸員の村上文さんお越しいただいてます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今回の、兵庫陶芸美術館の受蔵記念赤木清コレクション、こいまりに魅せられて江戸から明治へ、ちょうど今あの大河ドラマも、はい、この時期ですね。
あ、そうですね。
意識やっぱりされてらっしゃいました？
あ、全然。
そうなんですか。
偶然。そうです ね。そういうのを売りにしていきます。
はい。ね、あの、ちょっとまあ、このコロナということで皆さん出かけるのを控えてらっしゃいますけど、美術館はね、気持ちいいですから ね。
自然に囲まれて。
そうなんです。はい、特に兵庫陶芸美術館、森の中の美術館っていうね、お名前もついてますのでね、行かれても深呼吸してとっても気持ちいい、リフレッシュできると思いますので、今日はこの特別展のお話をじっくりと伺っていきたいと思います。
お願いします。
こちらこそよろしくお願いします。6月から始まってます。6月の12日から。いかがでしょうか。20日ほど経ってますけども、お客さんといいますか見に来られる方々は。
そうですね、やはりあの、こいまりということで、お好きな方がたくさんいらっしゃいますので。
そうですよね、この言葉に惹かれて、ね、はい、多いでしょうね。
結構ご夫婦でお越しになられる方が多いかなという印象です。
あ、そうですか。じゃあ熟年の年齢。
あ、そうですね、はい、
そうですか。でもこれから夏休みに入りますし、はい、ぜひね皆さんお越しいただきたいですね、
はい、あの子供さんとか一緒に見に来ていただきたいですね、
セミがよく鳴いてたりしません？日暮らしとか。
鳴いてます、鳴いてます。
そうですよね。ですから楽しみはいっぱいありますからね、ご紹介していただこうと思ってます。じゃあまずは今回の特別展の特徴からご紹介いただけますか？
はい、今回の特別展はですね、当館が昨年度に受蔵した赤木清さんという神戸の収集家の方が、はい、お集めになった陶磁器を、あの234点受蔵しまして。
そうなんですね。
そうなんです。で、あの全部組み物なんか数えていくと488点になるんですね。
例えばあの今回のフリーペーパーハニーの方にもお写真出てますが、これはあの、何セットになる、手記でいいかな、
調味料入れ、
調味料入れですか、
はい、海外の
調味料入れで。よく見てみると、はい、そうですね、こいまりの柄がすごくあのくっきりと分かるんですけど、はい、こういうのをこれを一つと数えるか、はい、あの一つ一つをこう数えてセットになっている中身を、はい、あのいくつかにするかということで、はい、まあ、数え方も変わってきますけど、
は
い、
でそのあの全部数えると488点を、あの一挙に公開ということで、あの前期後期に分けて一部展示会を行いまして、
そうなんですね、
公開するというところで、あの特にですね、江戸後期から、はい、あの明治期にかけての作品が多いので、そういった時代の流れっていうのも感じられるような展覧会になってます。
あ、そうなんですね。あの私歴史は詳しくないんですけど、日頃から江戸から明治、庶民の皆さんはどんな、ね、変化、とっても大きな変化でしょ、
そうですね、
どんなふうに受け止めて生活がどうなったんだろうっていうのは、もしかしたらこういう陶器からも感じられるかもしれませんね。
そうですね、あの明治に入って大きく変わったというような、あの生活の風景というのが切り取られて描かれている作品が多くありますので、
描かれているというお皿にですか、
は
い、
そうですね、
はい、これはまた珍しいですね。じゃあちょっと作品を今日もあの図録を持ってきてくださったので、はい、そのあたりからご紹介いただけますか。
はい、ですね、例えば31ページの作品になるんですけども、はい、こちらの作品はあの大阪の高麗橋という現在もある橋を描いている、
はい、タイトルが有花祭大阪鉄橋図大皿となってますが、はい、
なんです。でこの高麗橋なんですけども、
高麗橋、はい、
の江戸期には木製の橋だったのが明治になって鉄橋に架け替えられまして、
はい、
でそれもイギリスから輸入されたというふうに伝わっていますと、あのそういう西洋の技術を用いて取り入れられた鉄橋とか、はい、あと街灯とか電信線とか、そういった文明開化を象徴するような意匠が描かれたお皿になっています。
あのもう今だったら逆にこの電線をあの地面に入れましょうとか、
そうですね、
いろいろ言われている、あの本来はあの美という中に捉えるのが難しいけど、でも江戸から明治って考えて、この電気エレキテルってことを考えると画期的な風景だったんでしょうね。
そうですね、そうだったんだと思います。
それがあの大皿に描かれているっていうのが 大きな特徴ですね。
そうですね。こういったあの明治の文明開化を象徴するような作品であったりとか、まあ、衣装もなんですけども、あの技術面でもそういった明治に入ってからの、はい、そういう新しく西洋から取り入れられた時期の装飾方法みたいなものも、はい、結構あの用いられているものが多くてですね、はい、あの50ページの、はい、のお皿なんですけども、
これもまた珍しい図柄ですね。
これはあの陸軍の大演習の練習の様子を描いたお皿になるんですけども、はいはい、
タイトルが色絵大演習図小皿5枚セットになっているんですね、
はい、でこれあのよく見るとというか近くで見るとあの明治31年、はい、大演習って書いてあるんですね、
お皿自体に。
あ、そうなんです。文字が入っていて、はいはい、であの明治31年の大演習、陸軍の大演習を描いた図であるということが分かるんですが、このお皿の絵付け、あの輪郭線の部分が銅板転写という版画のような新しく明治時代に日本に取り入れられた技法が使われているというようなお皿になります。
これは美濃焼になるんですか？
あ、そうなんです。あの赤毛清コレクションなんですけども、あの江戸から明治の肥前というあの佐賀とか長崎ですね、を中心とした地域で作られたものが9割を占めるんですが、はい、残りの1割にあの美濃、岐阜県ですね、
はい、
であったりとか、まあ、九谷であったり関西系の産地のものも見られます。
あ、はい、あ、そうですか。本当にいろいろなところのお好きだったんでしょうね。
そうですね、
赤木さんとおっしゃる方ですね、はいはい、その他いかがですか、ご紹介ください。
そうですね、であの今ご紹介させていただいたのがあの明治を代表するような作品なんですけども、はい、その他にあの江戸時代に海外に輸出されたというような陶磁器も、はい、あの赤木清さんお集めになられていまして、はい、あのハニーにも掲載させていただいた、はい、あの19ページの、はい、色絵花鳥紋調味料入れ揃い物という、先ほどの、
はい、あ、そうですね、はい、なかなか華やかな
です、ね、
はい、
これはあの海外の需要に応じて作られたというのことで、あの江戸時代に調味料入れで胡椒とか、
確かに
あお酢とか、まあね、あったとは思うんですけども、
こんなにたくさん必要ではなかったかもしれませんね。
であの日本ではなかなかできないような機種っていうのが、うん、の海外の需要に応じて焼かれていました、でそのお隣 の、 あのティーポットですね、染め付け半専門八角水中というような、はいはい、あの今でいう紅茶とかを入れるティーポット、
そうですね、これもあのすごく素敵ですね、はい、
海外の需要に応じて焼かれたものになります、
当時使っていたお茶には使われない、日本では使われない形ですもの ね、
なんかどういう気持ちでそういうものを日本の職人が作っていたんだろうなというところはちょっといろいろと考えることがありますね。
やっぱり見本があって作られたんでしょうね。
そうだと思います、
ね、
でもあの図用というかあの衣装もですね、
はい、
おそらく絵手本があって、でそれを写してという形で入れられていたということで、はい、あの半専門八角水中なんかは、はい、あのヨーロッパの銅版画からあのお手本を得たんじゃないかというふうに考えられています。
あ、そうですか。あの今の好みとしてもすごく素敵な、あの茶器って感じもしますけどもね。そうなんですね、はい、その他いかがでしょうか。
はい、でですね、あの小伊万里は、はい、結構あの色絵も華やかなんですけども、
そうですね、
染め付けっていうのでとてもあの綺麗なものも多くありまして、
はい、
で21ページの、
はい、
あの組皿なんですけども、こういったあのすごい細かく丁寧に文様が描かれているようなお皿があの組であるっていうところも見どころの一つになっています、はい、であの赤木清さんの作品の分類っていうのが、はい、
あ
の台帳みたいなものがあったんですけども、
あるんですか、はい、
レストランで使えるものっていう分類をしてるんですね。
なるほど、
でこういう組皿がたくさん掲載されていまして、で今回はもうあのこういう組皿も1枚残らず展示するということで、はい、あの並べてみるととても見応えのある展示になっています。
そうでしょうね、これは17枚ですね。
そうなんですよね、
すごいですね、 色が素敵ですね。
そうですね、染め付けの藍色も時代によってどんどんと変化していきまして、最初はちょっと濁ったような薄い色だったのが、はい、明治になるととっても鮮やかな藍色になったりとか、材料も天然のものから合成され、化学的に合成されたものへと変わっていったりとか、はい、
その変化で色が違ってくるんですか。
やっぱり天然のコスっていう染め付けの顔料っていうのも、はい、取れる環境によったりとか時代によってちょっとずつ色が違ってくるっていう、そうやって流れを見れるっていうのも今回見どころの一つとなっていると思います。
そうなんですね。こうやってこう左にある同じ藍色ですけど、はい、違いますしね、もちろん、ね、
そうですね。左が大正時代の最初頃かなというふうに思うんですが、はい、この天皇の即位を記念して作られたお皿ということで、はい、裏に御大典記念っていうふうに書いてありますので、表にはですね、鳳凰であったりとか勾玉、
ね、
霧、菊といったような天皇を象徴するような、衣装がたくさん描かれています。
そうですね、とてもおめでたくて、はい、象徴するような図柄になってますね、はい。じゃあその他はいかがでしょう。
はい、あとですね、小伊万里のポピュラーなものとして、はい、地図を描いたお皿っていうのがあるんですが、はい、それが28ページですね、
はい、日本地図が出てきました。
そうなんですよ、ちょっと変形しているんですけども。
そうですね、面白いですね、は
い、でこういった地図皿って呼ばれるんですけども、はい、いろんな形のものが作られていまして、でこういった今見ていただいているような丸型であったりとか、扇型で角型とか、
はい、
楕円型みたいないろんなタイプの地図皿が作られているので、とても当時も人気のあった衣装であるというふうに考えられます。
これはどういうところで使われる目的の絵皿なんでしょうね。
なんか晴れの舞台で、武士の晴れの舞台で使われるというようなことをちょっと研究とかがあって言ったこと、はい、聞いたことはあるんですけども。
そうですか、
はい、でも鑑賞用としてもとっても面白いような、
なかなか当時としてはそのきちんとお勉強する場所に全員が行けたわけではないので、はい、こういう日本全体がこんな風になってるよってことお皿で知ることも面白いですね、はい。
ただ空想上の国も描かれていまして。
あ、そうなんですか。
はい、なので28ページの方の地図皿の上の方に小人国っていう国があったりとか、
入ってたりしますね、はい、あ、そうだ、字が入ってますから、なるほど、
はい、で下の方には尿後国というような女の人の島みたいなものも描かれていて、でなんか江戸時代の絵本帳みたいなものがあるんですけど、はい、そこにはそういう空想上の国があたかも存在しているように書かれているんですね。で、そういうところから転居して、こういうところに持ってきてお皿の衣装にしたというふうに考えられます。
そうなんですね、面白いですね。こうやって一つ一つ見ていくと本当にどういう、こう目的でまたどんな方が愛用されたんだろうって、すごくこう実際に使われていたものですからね、はい、生活がこう想像できますね。
ですね、で江戸時代の後期からは、はい、化政文化という文化が江戸の方で成熟しまして、はい、で食文化もどんどんと成熟していくんですね、はい、なので大人数の会食今はできませんけども、
ね、そうですね、はい、
とかでもうみんなの料理を持って、大人数のための料理を持って、でさらに取り分ける取り皿というようなものが多く作られまして、はい、なので大皿は江戸後期に面白い衣装のものが多いんですね、
はい。
で幕末のお皿でいうと30ページのような華やかなお皿も作られるようにな
ります。一つ一つ見ると面白い
そうですね。
何が描かれてるんだろう。
象
さんいますね、はいはい、
象とですね、あと花鳥、花鳥風月の花鳥ですね、
は
い、
ええ、
であとちょっと分かりにくいんですけども、
女の人ですか。
そうですね、人、皇后人という、イギリス人とかオランダ人とかを皇后人って言うんですが、はい、そういった人 であったりとか、あとあのシダのようなあのうねうねとしたつながりが縁とかに描かれているんですが、これがあの幕末から明治にかけての特徴的な文様で、この頃にあの一度輸出は途絶えてしまうんですが、この頃もう一回輸出が再開されるという幕末に、
はい、
一番最初に見ていただいたような調味料入れなんかはあの江戸の中期に輸出されてたんですが、そこから一回途絶えてしまうんですね。
そうなんですね。
で幕末に輸出がもう一度再開される、その頃のお皿になります。
あのやっぱりこういう本当にあの図柄一つ一つ見ても、
はい、
どんな風なこうあの外国との交渉を持ってたかというのが分かってきますね、はい、すごく面白いですね。黄門人、
はい、
髪の毛が赤い人と書きますけども、はい、外国の方たちをそういうように呼んでたわけですね、
はい、そうですね。で、この黄門人に対して、
はい、
あのポルトガルとかスペインの方を指す言葉として南蛮人というのが、
なるほど、はい、南蛮トライというのはね、はい、よくあの
そうですね、
社会科でも小学校でもね、はい、皆さん習ったと思いますが、あ、なるほどね、はい、そっか、はい、その他はいかがでしょうか。
その他、あの、肥前有田の、有田がある地域の肥前地域で作られたお皿で、あの結構一つのまとまりとして入っている産地として、志田焼っていう、佐賀県の嬉野市の塩田町というところで作られていたお皿があるんですが、それが37ページにありまして、であの志田焼ってすごいあの大らかな文様が特徴なんですね。
志田というのは志す田んぼと書きますね。
はい、
はい、
あの平成かな、平成に元年ぐらいにあの発掘調査によって、この佐賀県の、塩田町で作られていたということが分かった作品 で、でそれまでは広島で作られていたというふうに考えられていたんですが、
ずいぶん変わりましたね。
そうなんですよ、はい、で陶片がたくさん見つかったそうで、であこれは志田焼だったんだと、佐賀県の塩田町で作られたものだったのだということが分かった一群になりますが、この志田焼のお皿かなりあの大らかです
ごく面白いですね、はい、あの図録であのちょうど一つ区切って第2章に入ってますけど、はい、ここに入った途端にものすごくそれぞれのお皿が特徴的で、はい、面白くてユーモラス で、
はい、
でまたモダンで、すごい面白いですね一つ一つ。
あの有田で作られたものっていうのは、あの文様を細かく書いてあの背景とかでも埋めたものが多いんですが、シダ、はその主題をドンと書くというのが特徴的になりますね。
またあの人物の表情も
良かったですね。そうですそうです。ファンが多いそうですよ。
やっぱりそうですか、はい、なんかこう見てるだけでもあのこちらにいろんなことを語ってくれそうで、
庶民の器っていうふうに言われてるんですが、ね、親しみやすい、
そうですね、
感じの筆致で描かれたものが多いですね。
染付富士唐子門大皿なのはすごい、
はい、
真ん中にはもちろん富士山の絵があるんですが、はい、その外側に、ま、これはどのぐらいの大きさのお皿ですか。
これはですね、径が 34.4 センチ、結構大きいですね。
そうですね、
はい、
で真ん中にあの直径10センチぐらいの富士山の絵を描いたところがあるんですが、はい、あと周りになんとたくさんの方々の表情豊かな、
ね、
何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。
で、ね、あでこのお皿なんですけどね、手書きじゃなくて、はい、型紙刷りという技法で絵付けされてまして、あの型紙を彫って、であの染色の型染めの要領なんですけども、であの、まあ、ステンシルのような形で型紙に彫ったところに、染め付けの顔料を置いていくと、あのこういった模様ができるというような、すごい細かいので、
そうですね、
量産の技法ではあるんですけども、
うん、
見ててあの衣装としても面白いなというふうに思います、
そうですね。でお隣に出てます、唐獅子ボタン門大皿、
はい、
迫力のある、
そうですね、これ、こちらの大皿は本当に大皿でして、あの50センチを超えるというような、
すごいですね、
とても迫力のあるお皿になります。でこのお皿、あの後ろに裏側には、はい、あの明治 15年っていうふうに、
はい
入, って
ますね、
はい、入ってまして、うん、なのであの明治15年頃に作られたお皿ということが分かります。で結構陶磁器っていうのはあの制作年代を、技法であったりとか文様であったりとか、まあ、ゴスの色であったりとかそういうところで、はい、あの同定していくんですが、あ
推測になるわけですね、はい、本来はね、はい、
ただこういったお皿っていうのは貴重ですよ ね、 すね資料としても
本当ですね、で次のページのねモダンな柄にちょっと驚きました。
のぼり旗門ということであの将軍なんかがあの戦の時とかに旗を立てるんですが、うん、そういった旗の霧の紋章が入ってます ね。
カットの仕方がすごいですね。
そうですね、はい、斬新なデザインで、
そうですね、
2つの でその隣なんですけどね、染め付け大根も大根ネズミ紋からというような、はいはい、大根とネズミの組み合わせは、あの大黒天という北条 の七福神ですね、の神様をあの象徴するような衣装ということで、
ですね、
大根とネズミというのであの大黒天とちょっとあの
シャレですか、
そうシャレですね、
あなるほど
っていうのも入っているそうですよ、
その下のアルファベットが書いてますけども、はい、
これがあの、コンプラビンというようなあのコンプラドールって買い付け商人のことをあのオランダの出島とかにいた買い付け商人のことを言っていたそうなんですが、はい、そういったあのコンプラドールの人たちが、うん、あの多用していた輸出用に使っていた瓶で、これにお醤油とかお酒を入れて海外に輸出するんですね、うん、
なるほど、はい、
であのその次のページはですね、はい、あの鍋島焼きと言いまして、あ、
はい、
あの将軍とかあの幕府の偉い人たちに贈答用に特別に鍋島藩が、もう藩を挙げて焼いた鍋島焼きになります、
ね、以前そのお話を伺ったことあります、
はい、ただですねあのとてもいい時期というか、あの優作が作られた時期からはちょっと江戸後期というのは外れてしまって、
外れるんですか、
はい、でいろんな倹約令によって、あの色へ華やかな時期が禁止されてしまうんですね、
はい、
で江戸後期にはあの染め付けだけで描かれたものがとても多いんですが、
はい、
でもやはりあの鍋島焼き染め付けだけであっても品位は失われないという、うん、
そうですね、
はい、
本当ですね、
とてもあの上品な器になっています、鍋島焼きが赤木清志コレクションには4点入ってまして、
はい、そうなんですか、
数は少ないんですけども、あの見応えはやっぱり鍋島だなというふうにありますね、
はい、次々と図録を見ながらね特徴的なあの今ご紹介いただいています。ではちょっとここで一曲一服でまた後半もお話聞かせてください。3時39分に向かっています。今日は陶芸物語をお届けしています。兵庫陶芸美術館から学芸員の村上文さんをお迎えしまして、現在開催中の、受贈記念赤木清志コレクション小祝に魅せられて江戸から明治、このお話を伺っております。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前半の方では今日お持ちいただいた図録を中心にちょっと作品一つ一つの特徴的なところをご紹介いただきましたが、今度はちょっと展示の方からご紹介いただきましょう、はい、いつもお部屋が3つ、
あ今回は、ね、4つ
で、4つにですか、
はい、やってます、
はいはい、じゃあ1つ目のお部屋は、は
い、1つ目のお部屋はですね、まずあのプロローグとしまして、はい、あの赤木清志さんが一番最初に集められたものっていうのを展示しています、
はい、
でそれがあの海外に輸出された江戸中期の輸出伊万里なんですね、うん、
はい、
なんであの一番最初はすごい華やかなところから始まります。
はい、
でですね、あのプロローグが終わって、
はい、
であの第一章では、と伊万里の変遷を、まあ、江戸中期のものから、
はい、
と明治以降のものまであのまずは歴史を見ようということで、時代順に
あ
の、
はい、
変遷を追うような展示になっています、
はい
はい、でですね、あのここあの赤木清志コレクションなんですけども、あの初期伊万里と言われるような、
はい、
本当に時期が 一番最初に作られ始めた1610年代頃とか、まあ、1610年代から1630年代のものっていうのは含まれていないんですね。
あ、そうですか。
はい。なのでそこが残念なところなんですが、でも、江戸の中期から、明治以降の作品というのはとても充実していまして、
はい、
なので、まあ、そういうといったところをメインに、今回は紹介しているような内容になっています。
で特に最初前半にお話しいただいたように、特にこ のちょうど文化が変わってきたところが、はい、図柄に全部こう反映されているので、それを見るだけでも面白いですね。
ですね、
はい、
やっぱり見比べていくと染め付けの呉須の色が変化していったりとか、そういったことも見られます。
はい、
でですね、ざーっと歴史変遷を追った後はですね、はい、赤井清志コレクションに見る近現代ということで、
はい、
明治に新たに陶磁器の装飾に用いられた、有化彩というような新しい下絵の具の紹介であったりとか、はい、と銅板転写というような、
さっきもちょっとご紹介いただいた、はい、
技法の紹介であったり、うん、でまあ、それと合わせまして、特に赤井清さんが愛好した近代を象徴するような衣装の皿というのを、
はい、
コーナーを設けて紹介しています。
はい、
で最後の章では、はい、大皿とか組物とか、まあ、収集の楽しみに焦点を当てまして、
はい、
で江戸後期から、まあ、明治期にかけて の, 大皿って画面が大きいので鑑賞性が強いですよね。
はい、
でそういったものとか数の多い組物を、はい、一堂に会して並べたりとか、あと赤井清志さんがとても熱心にお集めになっていた、うん、皇后陣の衣装というのが結構コレクションにはまとまりとしてありましたので、そういうのをに焦点を当てて、まあ赤井清志さんの収集に焦点を当てて紹介しています。
まあ、タイトルもね、今回そのコレクションを、はい、見ていただくということで、赤井清志さんの目線もしっかりと捉えながらの、
はい
ね、
はい、
小今にも楽しませてもらったりということですね。はい、
で、はい、本当に最後のエピローグでは、
はい、
今回ハニーに掲載していただいている、の電線が描かれて鳥が2羽飛んでいるお皿があるんですが、
はいはい、ね、珍しい図柄ですよね。
はい、でこのお皿なんですけども、よく見ていただくと下の方にちょっと線が入っていて、実は割れているんですね。
あ、本当だ。
はい、でこれは阪神・淡路大震災で破損してしまったとのことなんですが、ただ赤井清志さんおそらくこのお皿とても気に入っていらっしゃって、で金継ぎで修復しまして、
なるほど、はい、
でご自宅に飾られていたと、2019年にお亡くなりになってしまうんですが、
はい、
その時にお家にお伺いした時にこのお皿がリビングに飾られていました。
そうでしたか。はい、なかなか思い入れのあるお皿ということです ね、
はい、
それがちょうどフリーペーパーの方にも掲載してますので、改めて皆さんぜひちょっと見ていただきながら、東京美術館の方にチケットのプレゼントもね、今ご紹介してますからお出かけいただきたいですね。
はい、
見どころをぜひ教えてください。
はい、見どころはですね、やはり点数の多さということで、
はい、
総点数488点 のお皿とか鉢とか、暮らしに寄り添った器っていうところで、人々の当時の暮らしであったりとか、今でも小伊万里っていうのは私たちの生活に根付いていて、でそういった小伊万里の衣装をを用いて現代の作品を作ったりとか、古い器を本当に食事の時にめでるということもされているので、そういう私たちの生活に馴染み深い器を通して、当時の衣装も感じながら、時代の流れも感じながら見ていただけたらありがたいなと思っています。
はい、ありがとうございます。では最後にギャラリートークのお話もご紹介ください。フリーペーパーの方にも日程書いてますが、6月はもう終わりですので、7月、3日と17日、 31日、そして8月は14日と28日といういずれも土曜日ですね。
はい、
はい、時間は何時からですか？
時間はですね、11時から1時間程度で、4室を回りたいと思っております。
はい、じゃあもう当日観覧券をお持ちの方ですね。
そうですね。はい、
でちょっと先に見ていらっしゃっても11時に受付の方に行けばいいですか？
受付の方にお集まりいただいて、はい、1室目からスタートという形で
改めてそこからお話をいただく、はい、でその時にも質問などもさせていただいていいんですよね？
はい、もちろんです。
6月1回終わりましたけどどんな感じでした？
なんかね、やっぱりお好きな方が熱心に聞いてくださって、
ね、
いろいろとそうだったのかというようなお声もいただいて、
は
い、すごい勉強になったっていうお声もいただいたのでとても嬉しかったです。
そうですよね。はい、だからぜひ皆さんこのギャラリートークでおすすめします。ぜひお出かけいただきたいと思います。そしてなかなか行けないとおっしゃる方は今日の放送でもかなり細かくねお話をいただきましたのでアーカイブ明日以降またハニー FM のホームページでお聞きいただけることになりますからこちらもぜひチェックしていただきたいと思います。では最後にリスナーさんにメッセージをお願いいたします。
はい、時勢的にはコロナウイルスの感染拡大とかがあったりするんですが当館とても緑に囲まれて気持ちの良い美術館になっています。で夏には緑がとても綺麗になりますしぜひ美しい小祝と美しい自然を見に兵庫陶芸美術館にお越しいただきたいです。
ありがとうございます。月曜日がお休みですね。
はい、月曜日がお休みです。
はい、前半が前期が6月のもう始まってますね。そして7月の18日日曜日まで、そして後期が月曜日を挟んだお休みのあと7月20日の火曜日から8月29日の日曜日までということですね。
はい、
はい、どうもありがとうございました。今日は兵庫陶芸美術館学芸員の村上文さんをお迎えして現在、開催中の受贈記念赤木清コレクション小祝りに魅せられて江戸から明治へこのお話をじっくりと伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。